坂東貴博のズキュンチームビルディング。ビジョンを共有し、メンバーが個々の能力を最大限に発揮しながら一丸となって進んでいく、そうした強い組織づくりのための人材の採用や育成、理念の共有方法などについて、チームビルディングのスペシャリスト坂東貴博がお伝えしていく番組です。人と組織に新鮮な息吹をのブレスカンパニーがお届けいたします。皆さんこんにちは、坂東貴博のズキュンチームビルディング第151回をお届けします。ナビゲーターの北条久美子です。坂東さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
私この前香港行ってきてまして
行ってきまして、はい。
楽しかったんですか？
楽しかったですか？
はい。
私の故郷でもあるんですよ。
え、どういうこと？
3年ぐらい住んでたんですよ。
あ、そうなの。
2歳からかな。
2歳から、
うん、
おー、
そうなんですよ。
香港人、
ちょっと香港人。
なんか喋れる。
シェシェ。ダメ。
行きましょうか。
嘘、それだけ、ちょっとだけ香港の感想を聞かせてください。
いろいろビジネス目的で行ったんですけど、
はい。
ただ行きたかったスポットが一個だけあって、
うんうんうん、
それは海景楼っていう集合住宅。
へえ。
モンドグロッソっていうアーティストがいて、
うんうんうん、
満島ひかりっていう女優がいるでしょ、はいはいはいはい、あの人が歌ってラビリンスっていう歌をね、
はい、
歌ってるのよ。見たことある？ビデオ
見たことある。迫ってくるようなやつですよね。
あ、そうそうそうそう、うんうんうん、あそこが香港なのよ。
あ、そうなんだ。
どうしても行ってみたくて、
うん、
まあ、ちょっと貧民街みたいな感じなんだけど、
へえ、
すごかった。
ズキュンな。
うわ、
そこまでランニングして行ってきてね。
うわ、
写真撮ってきて。
行きたいとこに行ってランニングって最高ですね。
そうそうそうそう、よかった、それはよかったですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。では質問いただいているので行きたいと思います。24歳の出版編集者の女性の方からいただいております。初めてメールをお送りします。いつも坂東さんと北条さんのポジティブアドバイスに元気をもらっています。私が今日相談したいのは、目上の人と仕事で仲良くなる方法についてです。自分の癖でつい相手が言ったことをすぐ褒めてしまったり、愛想笑いをしてしまい、会話がワンパターンすぎると上司に注意されました。仕事上かなり年上の著者さんや営業先の書店員さん、社内の年上の営業の方など目上の人と関わることが多いのですが、まだ若い自分の立場を思うと縮こまって楽しい会話ができません。気がついたらできないこともできますと引き受けてしまったり、悪循環で悩んでいます。こんな私は何から直したらいいのでしょうか。具体的にアドバイスいただけたら嬉しいです、という質問です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポジティブアドバイスに元気をもらってるってことなんで、
はい、
大丈夫だぞ。
来ましたね。耳割れそうですけどね、今多分ねダメだと思いますよ。
じゃあマイク。
耳大丈夫でしたかね。びっくりしちゃ。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、うん、あ、この24歳の方に向けた声ですよね。
そうですよ。
耳がってことじゃなくてね。
耳がじゃないですか。
大丈夫ですか。
何が大丈夫かっていうと、
うん、
24歳でこのぐらいの年齢の人は、
はい、
多くの人がこれで悩んでる。
会話がワンパターンとか、うん、できないのにできるって言っちゃうとか、
そう、相手に合わせてすぐ褒めちゃったりするとかいうのは、うんうん、この方だけの悩みじゃないんですよ。自分だけじゃない。
あ、自分だけじゃない、
うん、よくあることなんです。
よくあること、
うん、だから大丈夫。
でも彼女としてはすごく悩んでるわけじゃないですか。
そうね、そうね、そうそう。だからまず、うん、自分だけじゃないっていうことで、自分だけがいけないっていうわけじゃないっていう。
ちょっと待ってください。今ボケとかな。
すいません、ちょっと汗かいたからね。
汗かいたからね。あ、びっくりした。
危ない危ない。
斬新です。ちょっとどうしよう。言っていいですか？
あ、いいですよ。
ちょっと靴下がですねポケットから出てきまして、
いや、なんかくしゃくしゃしてんなと思って。ハンカチかなと思ったら
大丈夫。これも大丈夫です。
はい、
あの、
大丈夫でした。これ綺麗なやつだ。
綺麗なやつ。
綺麗なやつが大丈夫です。
ちょっといいスタートですね。150回をね超えて、
151
回なんかちょっと
新しいステージに、
新しいステージに
行きましょうか。
ね、視座も上げていきたいですから、ね、
そうですね。
さてさて、あの、なんかね、ただ目上の人と関わる上で、うん、もう坂東さんも私北条ももう目上の人の、
ね、あ、目上の人だよね。
40代ですから、
この人からするとね、
そういう私たちから見て、うん、大丈夫っていうのは一つのアドバイスだと思うんですけど、そうですね、こんなプラスアルファがあったら、うん、24歳さらに飛び抜けて見えるんじゃないかみたいな、何かありますか？
こういう風な心境になるのは理由が あるんですよね、
はい、
愛想笑いをしちゃうとか、うんうん、縮こまっちゃうとか、うん、できますっていうふうに引き受けてしまったりするっていうのは、うん、相手に自分ができないというふうに思われてはいけない、
うんうんうんうん
ね、失敗しちゃったらダメだとか、はい、ダメなやつと思われてがっかりされたらいけないとかいう心境が働くんですよね、うんはい、だからつい合わせてしまう、
うん、
あの正解を言わなきゃいけないという気持ちがすごく強くなってるんですね、うんはい、でも逆の方がいいっていう風な意識を持ってほしいなっていう感じですよね、
うんうんうん、逆
完璧であった方がいいと思ってるんですよ、
うんうんうんうん、
だけど人って完璧な人に対してはすごいなとは思うんだけど距離感は縮まらない
ですね、 そうですね
完璧な人ってちょっとうざいじゃないですかすごいけど
そうですね
なんか鼻につくっていうか
鼻につくかもしれない、うん、特に24歳ですしね
あそうそうそうそう、うんうん、あの死ねばいいのに
えそこまでいかないそこまでいかないみんな生きてほしいよ
みんな生きてほしい、
ね、みんな生きてほしい、うん、
じゃないですかなんかすごい人って、うん、ちょっとそういう風に感じるとこあるじゃないですか、
うん、そうですね
逆にダメな人とか抜けてる人、うん、とかってちょっと可愛いなと思ったりとか
確かに
可愛げがある
そうですね、
うん、よく男女の関係でも、うん、欠点とか、うん弱いところとかを晒した方が、うん好かれやすい、うん、みたいなこと言わないですか
何とかしてあげたいとか
あ そうそうそう
そんなところがキュートとかって思う、うんうん、あるかもしれないですね
人って相手の欠点とか弱いところに魅力を感じるものじゃないですかどっちかっていうと
出したくないんですけどね
そう出したくないんだけどね
こっち側はね
そうなんですよただその出したくないっていう出しちゃいけないっていう気持ちが今の若い人を中心にすごく強いんですけど、はい、本当は逆の方がいい
うんうん
よくこれは若新先生って前ね、
はい、
若新雄純さんっていう前ゲスト
にも来てくださいました、
うん、新人研修を毎年やってもらってるんですけど、はい、その時に今年の新人研修では橋本環奈と AKB のサッシ、
うん、
それを引き合いに出して説明してくれ
て、うんうん、面白い
自己開示っていうテーマなんですけど、
うんうんうん、
橋本環奈って1000年に1人のアイドルじゃないですか
めっちゃ可愛いですよね
めっちゃ可愛い、うん、だけどどっちが売れてるかと、
うんうんうんうん、
どっちが人気あるかと、
うんうん
実際年収で言うと全然差があってサッシーの方が全然売れて
るそりゃそうでしょうね
おなんでそう思うい
やでもさらけ出しっぷりが私もう昔から好きでした
そうなのでも可愛さで言うと
あまあね、うん、
全いや
え
いや
今え
可愛さで言うと、うん、橋本環奈ちゃんの方が上かな
少しだけね
うん断然だよね
鬼ですよそれ
で AKB の中でもサッシーが一番可愛いわけじゃないじゃないいっぱい他にも可愛い子
まあ人それぞれですけど
可愛い
ですよ
言うしてもあの他の人ももっと可愛い人がいて、うんうんうん、橋本環奈と可愛さ対決で比べたら断然上なのにそれが収入に比例しない、
うんうんうん、
で北条さんもサッシのが好きでしょ
好き
それはさらけ出してるから、
はい、
まさにそこにポイントがあると、
うん、
であのバラエティとかでぶっちゃけてる感がみんな好きじゃない、
うんうん、
であいつバカだなとか、
うんうん、
要はアイドルであそこまでよくやるねみたいな
そうですね
いう感じのところが、うん距離感が縮まって共感ができる、
うんうんうんうん、
で今はなんか、ま、昔のね昭和の時は完璧なアイドルが可愛いほど
売れて
た
か
人気があった憧れる、
はいはい、
絶対松田聖子とかおならしないよねみたいな、
うんうんうん
そういうのが良かったけど、うん、今は共感がポイントになってたりしますよね
確かにそうかもしれないズキュン
ズキュン
ズキュン、
まあ、若新さんの受け売りなんですけどね
あそうなんいやそれをでもうまくこうズキュン流にアレンジしてくれてるんで
アレンジしてます、
うんうん
はい、ということで、
はい、
この方に戻ってくると、
うん、
完璧なふりをしなくていい
そうですね
サッシーのような新人を目指してほしいっていうふうに若新さんの新人研修でも言ってるんですけど、
うんうん、
サッシータイプの方がいいんですよ
そうですね
でも勇気がなかなか出ないんですけどねぶっちゃける、ね、
自分を出す勇気ですよね
そうそうそう、
うん
う
ん、
でもぶっちゃけた方が逆に相手の共感とか興味を得るんだっていうことは、うんうんまあ、サッシーを見ててぜひ学んでもらって、
うん、
で思い切って自分ができないとか、うん分からないこととかを言ってみるっていうことを試してほしいんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね
気をつけた方がいいのはできないこともできますって引けちゃうのは、うん、これは気をつけた方がいいですね、
うん、
でこれねよくあるんです若い人には、
はい、
だけどそれで本当にできないと信頼を失ってしまうので、
うん、
できないことはできないって言った方が信頼を得られるんで、
うん
がっかりされないです。
そうですね。ただね、できないことをできないって堂々と言わないでほしいんです。
ああ、そうですね。あの
言い方がすごく大事で、言い方ね、
なるほど、なるほど。
あのいやそんなのできないっすよっていうことを言うのがプラスではなくて、うん、はいはいはい、信頼関係って作っていかなきゃいけないと思うので、うん、あの頑張りたいんですができないので教えてもらえませんかとか、うん、なんかこうできないけれど何とかしたいを出した方がいいと思います。
そうですね、うん、で目上の人で特に仕事ができる人は結構突っ込まれる方が好きですよね、
うんうん、そうそう、あと教えてくださいとか言われる方が、あ、
そうね、そうね、
しょうがないなとか言いながら教えてくださいますよね、う
ん
う
ん、なんかできる人は愛想言われるのに慣れてる、
う
ん、比較的
褒められるとか
褒められることに慣れてるから、
うん
うんうん、だから逆に突っ込んでくるっていうか、
うん、
人の方が面白いなっていう感じで、
あ、それいいヒントじゃないですか。
だから逆にその方が、
うん、
合わせるよりもぶっ込んだ方が相手から好かれますから、
うんうん、合わせるよりぶっ込めっていうことですね。
合わせるよりぶっ込めと、
いいメッセージだと思います。ポジティブアドバイスなんじゃないですか。
よかったです。
はい、ありがとうございます。それでは今週はここまでとさせていただきます。坂東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組では質問をお待ちしています。ウェブサイトブレスカンパニーにあるフォームからお申し込みください。また坂東貴博はズキュン通信というコラムを週1回書いています。登録していただくと毎週木曜日にメールで届きます。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もズキュン。